まるのが、だんだん困難になってきてますけども、神様の守りを、お祈りしつつ、進めてまいりましょう。今朝はエゼキエル書の第20章を見てまいります。長い箇所ですけども、最後の部分、20章の39節から49節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書第20章39節から49節。さあ、イスラエルの家よ、神である主はこう言われる。それぞれ自分の偶像のところに行って仕えるがよい。後には必ずあなた方は私に聞くようになる。あなた方は二度と自分たちの捧げ物や偶像で私の聖なる名を汚さなくなる。私の聖なる山、イスラエルの高い山の上で、神である主の言葉。そこでこの地にいるイスラエルの全家、そのすべてが私に仕えるからだ。そこで私は彼らを喜んで受け入れ、そこであなた方のすべての、聖なるものと共に、あなた方の奉納物と最上の捧げ物を求める。私が諸国の民の中からあなた方を導き出し、その散らされている国々からあなた方を集めるとき、私はあなた方を香ばしい香りとともに喜んで受け入れる。こうして私は国々の民が見ている前で、あなた方のうちに私が聖であることを示す。私があなた方の父祖たちに与えると誓った地、イスラエルの地にあなた方を導き入れるとき、あなた方は私が主であることを知る。あなた方はそこで自分の身を汚した自分たちの生き方と、すべての行いを思い起こし、自分たちの行ったすべての悪のゆえに、自分自身を嫌うようになる。私があなた方の悪しき生き方や腐敗した行いによってではなく、ただ私の名のためにあなた方に報いるとき、イスラエルの家よ、あなた方は私が主であることを知る。神である主の言葉。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、顔を右の方に向け、南に向かって語りかけ、ネゲブの野の森に向かって予言し、ネゲブの森に言え、主の言葉を聞け、神である主はこう言われる。見よ、私はお前のうちに火をつける。その火はお前のうちのすべての生木とすべての枯れ木を焼き尽くす。その燃える炎は消されず、南から北までの、北まで地の表すべてを焼かれる。その時、すべての肉なるものは、主である私が燃やしたのを見る。その火は消えることがない。その時私は叫んだ。ああ神、主よ。彼らは私について、彼は例えを言っているだけではないかと言っています。天の父様、主の真実な約束とともに、民の固くな心と預言者エゼキエルの嘆きがここに込められています。その一つ一つが今日私たちも経験することですけども、あなたの真実な御言葉、あなたの恵みによって与えられる救いを、どうか私たちがしっかりと目を離さず見つめて、あなたのお言葉のうちを歩めるように導いてください。 今日姉妹方をお詰めくださいましてありがとうございます。どうかお一人お一人を守り、また祝福してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は、長い箇所です。ちょっと話は変わりますけども、今今朝の聖句でエレミア書を続けて見てますけども、大変長い章と、大変短い章があります。昨日準備してた時に、45章は短いなと、たった5節しかありませんでした。今日の箇所は49節まである長い予言です。その中でエゼキエルが語ったことと、そしてその次の21章につながっていく、まあ、エゼキエルの嘆きまでが、この40、すみません、この20章に、記されています。いよいよ、故郷エルサレムが、助かる、守られるのが怪しくなってきた、時期に、最初は好奇の目でしか見られていなかったエゼキエル、彼は何をするのかと、そう、人々はいぶかり、そして、まあ、好奇の目でしか見てなかったんですけども、捕囚の地にあって祖国エルサレムがどんどん危険な状態になっているときに、長老たちがようやくエゼキエルが預言者として召されていることを認め始め、気にかかっている故郷が守られるように神様の言葉を聞きたいと願ってやってきました。その中でエゼキエルは彼らに語るのでした。エゼキエルは目の前の長老たちだけでなく、捕囚されている同胞たち、そして遥か遠く故郷にいる同胞たちのことも見ながら予言してまいります。この箇所はテキストでまとめましたように4つの部分に分けられるかと思います。この予言が語り始められる経緯として、長老たちがエゼキエルを訪問したことが4節まで、そしてエゼキエルはこれからの予言の言葉を語る中で、まず主がイスラエルはこれまでどれほど主に逆らい続けてきたかという不信仰の歴史を振り返ります。そして今主は彼らがいくら願っても滅亡は免れないと警告すると同時に、神様は滅ぼすだけでなく集め、そして再建することを49節まで語ります。ただその45節以降の部分は21章に続くことで、これに付け加えられている予言です。ユダの南にありますネゲブのアラノ、そこの木と枯れ木を主が焼き尽くすというような厳しい裁きがあり、そしてエゼキエルの予言について民は現実のものとして受け止めようとしていませんと、 予言を語った後でもそういう反応を受けていることに悩んでいる告白でこの章は終わっています。さて、では一つ一つ見てまいりましょう。まず第一の部分、1節から4節です。二十章の冒頭に戻っていただけますか。第七年の第五の月の10日、エゼキエル書 の、 あの年代についてはあのゼデキヤ王の治世があのこのエゼキエルが捕囚された時と、まあ、ほぼ同じですので、ゼカリア、あ、すみません、ゼデキヤ王の何年と、言い換えてもいいです。そして、エルサレムが陥落するのが11年の時です。そして、2年間エルサレムが包囲された後に、エルサレムが陥落いたします。エルサレムが包囲されるのが第9年です。その2年前の出来事からこの予言は始まっています。エゼキエルは几帳面な性格でしょうか、あのカレンダーでの日付まで記しています。第7年の第5の月の10日、イスラエルの長老たちの何人かが主に尋ねるために来て私の前に座った。2節、その時私に次のような主の言葉があったと。長老たちはエゼキエルから何か良い言葉が聞けないかと、そう期待していたんですけども、そしてあの長老たち、また王などは、あの捕囚の前から、そして捕囚の地においても預言者に、圧力をかけてきました。その中でそれに、おもねったり屈したりして、自分の命が守られたり、また自分の地位が上がったり、自分の収入が増える、便宜を図ってもらう、それらの誘惑にあって、御言葉を告げる預言者でありながら、民の言うことに対して満足を与えようと、聞く人たちを恐れ、またおもねって、主はこう言われると言いながら人々の思いを代弁するような預言者たちが多かったのです。しかしエゼキエルは真の預言者として主から言葉を聞き語りました。3節の鍵括弧の中、神である主はこう言われる、あなた方が来たのは私に尋ねるためなのか。私は生きている。私は決してあなた方の求めに応じない。神である主の言葉。神様の御旨はエゼキエルに告げられました。尋ねるためでしたら、たとえ気に入らなくたり、あかりたり、困ったりすることがあっても聞かなければなりません。しかし自分たちの安心を得るために、彼らは偽預言者に接するようにエゼキエルのところに来ました。そしてエゼキエルは心の内に怒りが湧き起こったみたいです。自分自身の思いからもこのような長老たちの不信仰を非難しようという義憤が湧き起こっていたようです。しかし主はエゼキエルをいさめて言います。あなたは彼らを裁くのかと。裁かれるのは 主です。そして預言者のなすべきことは、主が告げられる通りに現実、主がどう考えておられるか、主がどう見ておられるかをただ告げるのだと、そうエゼキエルを戒めました。それは証しする生徒、そして特に、教師や、伝道者に、必要な心構えかと思います。自分のうちに思いが溢れていたとしても、語るべきことは主の言葉です。自分が怒ってても主が忍耐してらっしゃったら、主の忍耐の言葉をつけなくてはいけません。こうしてエゼキエルは冷静に語っていきますのが、5節から28節です。5節以降、イスラエルが召されて、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヤコブの別名がイスラエルです。そしてやがて出エジプトを経験いたします。出エジプト記から新明記までに、あまりそのエジプト時代のイスラエルの民の心の内についてあまり記されていませんけども、7節にこうあります。私は彼らに言った。それぞれ自分の目の下わしい忌まわしい、自分のそれぞれ、その目の慕う忌まわしいものを投げ捨てよ。エジプトの偶像で身を汚すな。私があなた方の神主である。しかし彼らは私に逆らい、私に従おうとはしなかった。それぞれその目の慕う忌まわしいものを投げ捨てず、エジプトの偶像を捨てなかった。モーセも、激しく怒らなければなりませんでしたけども、彼らはエジプトを恋したい、エジプトの偶像を恋したって、なかなか捨てようとしませんでした。そして荒野で苦しいことがあるとエジプトに帰ろうとたびたびつぶやき、モーセにさえ迫ってまいりました。偶像を断ち切ることは大変なことでした。そんな中、主は忍耐をもって導き、市内の山、神の山まで導いて行き、十戒を与えられました。そして荒野の放浪の40年間もありましたけども、主は忍耐をもって約束の地へと導かれたのです。しかし主に逆らった古い世代の民はそこで死に絶えて、新しい世代によって約束の地に入ります。21節以降、12節以降です、ごめんなさいね。18節以降ですね、ちょっと18節を見てまいります。私は荒野で彼らの子供たちに言った。あなた方の父たちの掟に従って歩むな。彼らの習わしを守るな。彼らの偶像で身を汚すな。と、出エジプトを経験した第一世代は荒野で滅ぼされてしまいますけども、次の世代もなかなか偶像を捨てきれませんでした。 そして、守れば豊かに祝されるのですけども、それに従いませんでした。21節の最後のところを見てみましょう。私は荒野で私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らに私の怒りを出し尽くそうと思った。22節。しかし私は手を引いた。私の名のことを思い、彼らを導き出すのを見ていた国々の目の前で私の名が汚されないようにしたと。23節。だが私は彼らを諸国の間に散らし、国々に追い散らすと荒野で彼らに誓ったと。申命記の29章以降の祝福と呪いの中で、主に逆らうならば、約束の地に導かれても、やがて諸国に散らされることになるという警告がされました。さらに、約束の地に入ってから、彼らはやがて偶像礼拝をどんどん始めてしまいました。29節を読みいたします。それで私は彼らに、言った。あなた方が通う高いところとは何なのか。今日でもその名はバマと呼ばれている。バマというのは高きところという意味で、偶像の礼拝所が置かれましたところです。それがイスラエルの各地に作られてしまった。そして今日でもバマと呼ばれていると。神様の度重なる警告と懲らしめにもかかわらず、偶像はどんどん広がっていき、ついにはエゼキエルの幻にありましたように死の宮にまで入り込んでしまっていたのです。こうして宣告がされます。30節。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう言われる。あなた方は父たちの生き方を真似て自分自身を汚し、彼らの忌まわしいものを慕って姦淫を犯そうとするのか。こうしてあなた方の願いに応じない。32節。あなた方は、私たちは木や石を拝んでいる異邦の民、諸国の所属のように、国々の所属のようになろうと言っている。その霊の思いは決して実現しない。そう主は答えました。祖国が守られるようにと願った、願いはもうすでに捕囚によって、実現してますけども、残された、数少ない、同胞たちもやがて滅ぼされ散らされることになります。 33節、私は生きている神である主の言葉、私は必ず力強い手と伸ばした腕、ほとばしる憤りを持ってあなた方を治める。私は力強い手と伸ばした腕、ほとばしる憤りを持ってあなた方を諸国の民の中から導き出し、その散らされている国々からあなた方を集める。神様は力を持って散らします。そして全能の力を持って再び集めます。民は苦難に遭います。そしてその中で主を思い出します。実際それが捕囚によって起こりました。あれほど偶像を慕っていた民が、実際偶像の支配する国に導かれていって、そこで奴隷とされた時に、偶像がいかに虚しいものであり、主がいかに素晴らしい神であったかということを彼らは思い知って主を求めるようにされます。そして約束の通りに主はイスラエルの民を各地から解放して集めてくださるのです。39節からがその回復の予言です。先ほどお読みした通りです。神様は、懇願したり、また命令したりして、民を偶像から、引き離そうとしましたけれども、それは、効果がありませんでした。しかし異教の地に連れられて、そこで異教の虚しさ、偶像の虚しさを痛感する中で、民は自ら死を求めるようにされます。39節の後半に、後には必ずあなた方は私に聞くようになる、あなた方は二度と自分たちの捧げ物や偶像で私の聖なる名を汚さなくなる。こうして信仰を回復した上で、彼らの祝福を回復していきます。悔い改めた民を主は喜んで受け入れ、そして散らされている諸国から約束の地に連れ戻します。そしてこの方こそイスラエルの神であったと、決して見捨てておられなかったということを、すべての国々が知るようになるというのです。イスラエルの民はこのように苦難を経験し、そして回復を経験する中で、この方こそ私たちの神主であったということを思い知ります。そして44節をご覧ください。神様はイスラエルの主に対したさまざまな悪によってでなく、ご自身の清い皆のゆえにイスラエルを救ってくださったんです。彼らの悪、信仰、偶像礼拝によって報いようとするならもう滅びしかありません。しかしあえてご自身の民としてイスラエルを 主が選ばれ、そしてご自身の清い宝の民とすると宣言されました。その約束のゆえに、ただ一方的な恵みと憐れみによってイスラエルの民は回復し、そして祝福を返されるのです。しかしそれが実現する前にユダは滅びます。45節以降です。本来ネゲブというのはですね、ユダの地のはるか南のもう砂漠地帯です。まあ、そこにはもともと木もありません。アラノですけども、しかし主は、ユダの地をネゲブと呼び、そこに火をつけて焼き尽くすと宣言しました。まさにこれからエルサレムが包囲され滅亡することになります。しかしこの言葉を告げると、民は何と言いますか、良いことは聞くんです。都合のいいこと。でもこの回復の前に滅びが来るということについては、本気で受け止めていませんでした。例えを言ってるだけではないかと言っていたんです。苦しいことがあるんだな、まあ、それは認めましょう。でも本当に神様が本気で滅ぼすというわけではないでしょうと、そう長老たちも民も都合の悪いことは聞かなかったんです。エゼキエルは知っていました。主が語った通りになされること。私たちもそういう反応に直面することがあるかと思います。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとか、終わりの日は困難な時代になると、神様は天地を滅ぼす、そしてこの地はやがて火で焼かれる、これは天国が完成するために必要なことです。しかし、まあ、仏教の影響でしょうか、地獄っていうのは例えですよと、それ信心を起こさせるために与えられたものですと、まあ、そうお坊さんたちがよく言われますけども、でも聖書は信仰を得させるために私たちに厳しいことを言ってるだけでなく、本当に主の言葉の通りになります。しかしなかなか本気に受け止められないということを私たちは、自身の中にも、また福音を伝える中ででも人々の反応として経験するのではないでしょうか。もしその人が終わりの日の困難、神様の裁きを本気で受け止められたら信じられるのにと私たちは思うことがありますけども、なかなか本気で受け止めていただけず、また今度にしようという反応を経験します。 私たちは、主の言葉はすべて成就するとイエス様がはっきりと宣言されました。だからこそ私たちを救うためにイエス様はご自分の命を捧げられました。十字架の死と復活が現実であるのですから、イエス様がなさった救いと同時、救いの技と同時に、これから起こる裁きも実際に起こるのです。遺跡のように嘆くことがあるでしょう。しかし私たちは神の言葉に信頼して証し続けたいのです。お祈りいたします。天の父様、今日は多くの預言の言葉を見ました。素晴らしい働きをした真実の預言者であっても、だからこそですが、本気に受け止めてもらえないという経験をいたします。私たちも福音を証ししようとする中でそのような反応に合うかと思いますけれども、どうか御言葉にしっかりと立ち続けることができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。